はい、今日はローマ信徒への手紙2章の9節から16節までです。ここのところでですね、言おうとしていることは前のところからちょっとつながっていますから読んでいます。7節ですね。忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅の永遠のものを求める者には永遠の命が与えられ、反抗心、神へのですね、反抗心を持って真理になって不正なこと、不真実なこと、真理でないもの、嘘、偽り、そういうものをまず取ろうとする。嘘を言っても平気だとかですね、人の心を気づけても何も罰せられないとか、陰でこんなことを一つ落とし入れても構わないとかいう、まあ、そういったことをしても何も神様なんて見ていないという、なんとなくそういう気持ちで言っておったら、神様の怒りと憤りを言って感情的なことが書いてありますが、何らかの裁きが必ずあるというわけですね。その裁きというのはヨハネ福音書にあるように、その人の心が枯れていくということですね。で、良きもの、真実なものに感動する心が枯れていってしまうと。外側はですね、お金があったり地位があっても、一番大事な人間の部分がそのようになっていくわけです。で、旧説教の、すべて悪を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下る。すべて善を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和を与えられる。これはさっき言ったことと同じことですね。本当の真実なもの、良きもの、愛にかなうものに背いてですね、敵対心とか憎しみ、妬みとか、あるいは不真実なこと、こういうことをやっておったら、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろう、要するにどんな人であっても、どんな民族を問わず、ここではユダヤ人とギリシャ人が、まあ、いわば代表として挙げていますが、ユダヤ人は本当の神を一応知らされていると。ギリシャ人は本当の神を知らされていない、という人を、まあ、挙げていますが、要するにいかなる民族、人であってもというんですね。必ず、心の中が枯れていけば、何らかの形でですね、必ずそこには平安がなくなる、苦しみと悩みが生じてくると。けれども、善を行おうと。これは神様の御心に従って行おうとする者には、必ず、栄光っていうのは、栄光と誉れといってはなんとなくピンとこないですね。神様の国のあらゆる良きものが与えられるというわけです。完全な栄光はイエス・キリスト様、神様が持っておられるので、そのような神様が持っている一番良きもの、これはまあ力や真実や美しさ、清さ、まあ、ここにそれ平和、平安というんですね。要するに本当に良い神の国であるものが与えられると。でそこから、神は人を分け隔て知らない、しないんだと。分け隔て、人によって態度を変える、差別をすると。外見とかですね、地位とか、あるいは自分の好み、感情で変えるということを神様はなさらないというわけです。で、その後も同じようなことを言っているわけですね。ここで、現在の私たちにとってはですね、ここのパウロが強調していると、もそれほどもうインパクトを持ってしまってこないというのはですね、当時のパウロの状況、当時の2000年前の置かれた状況に遡らないからです。この当時のユダヤ人の一般的な意識はですね、神を知っている者だけが最終的に救われるので、残りの神を知らないで偶像崇拝をしている者たちは当然、唯一の神を真実知らないから、いつも罪を犯しているんだから、だから裁かれてしまう、滅びるんだと、まあ、そういうふうに決定的にこう分かれておるというのが一般的な考えだったわけですね。その日には神のためだけは救われるんだという、まあ、そういう無用にですね、神様っていうものはこういうのはっきりとイスラエルを別扱いしてるんだと、そういうようにヨハネのためはもう滅んでしまうという、そういうことはごく当たり前として考えられていた。で、そういうような考え方ですね、あるいは特にギリシャ人の場合はですね、それと逆に、 ソクラテス、プラトン、アリストテレス、それからさらにはその流れを組むスター哲学者、そうした人たちがですね、特別にたくさん出たわけです。で、そういう人間の究極的な本質、あるいは真理とか人間の幸いとは何かといったのでは、徹底した施策というものを他に並びなかったわけですね。それは確かに、そういうこと、人間の価値とか人間の求めるべきもの、永遠的なものは何なのか、死ぬとは何なのか、生きるとは何なのか、教育とは国家とは、そういう人間のですね、関わる根本問題に徹底して、考察を加えてですね、そして究極的な善のイデア、善そのもの、あるいは美そのものがあるといったようなことを、非常にこの系統だってですね、綿密に試作して、結論付けていったという点では、ギリシャの哲学はもう他に並びがないわけですね。ですから、それから2000何百年経ったですね、ギリシャ哲学者から現代でも現代に至るまで大きな影響を及ぼしてきた。で、私自身もキリスト教を知るまでは初めてこのそうした人間の価値とか人間の在り方とか真実というものを試作考えて、そういう真実に立ち向かうと。で、何が真実なのか、単なる伝統や習慣に流されていくのではなくてですね、本当に時間を超えて民族を超えて変わらないものは何なのかといった、そういうことを考えるということは小中高大学の授業では全くなかったわけです。何が一体本当の永遠の価値があるのか、そんなことはですね、今から考えたら不思議なほどですが、全く大学の教育でもなかったということだったんですね。そういうことで、このギリシャ人というとですね、英知の一番優れた人たちだと、人間の知性、理性、英知という、で、そういう誇りを持っていたわけです。ユダヤ人はユダヤ人で神の言葉を、今日もユダヤ人、神の言葉をユダヤ人だから知らされたという、でもそんなことは一切関係ないと言うんですね。どの民族であろうが、そんな英知があろうと哲学があろうとですね、神の言葉を託されたとか、そういうことに全く関係なくてですね、神様はこの切実に良きものを求めようとしていたら顧みられると、こういう一般的な原則をここでパウロがはっきり言ったわけですね。どの民族が優れているといった、そういう固定観念を真っ向から打ち破る。で、本当の真理はそういうふうにユダヤ人やギリシャの関係なく与えられるんだと。そういうあらゆる民族を分け隔てなく与えられるということをここで強調しているわけですね、この段階で。で、それからずっとですね、その分け隔てなく与えられる、いかなる人にも与えられるものとして、キリストが現れたのだと、そういうことを3章以降に、中心的な真理として言うために、その前段階としてこのようにですね、まずそのように神様は分け隔てなさらないということをここで言っているわけです。で、この点について、少しですね、聖書の記述を考えてみたいと思うんですね、今日は。神様は人間は分け隔てする、これはもうすぐに分かることです。子供が2人おったら、その子供に対して親ですらもう当然非常な分け隔てをする場合がある。ある子供は大事にして、ある子供は大事にしない。いや、特にですね、例えばスポーツや勉強ができたり、あるいは顔が綺麗とか素直とか、あるいは自分に似てるとか、なんかそういうのがあったら、たとえ親であっても分け隔て差別をするということは、これも至るところであるわけです。初めての共同生活である学校を行ったでもですね、学校の先生がはっきりですね、ある一部の人をもう特別扱いするというふうなことは、もう子どもの目でもはっきり分かったということがあります。これはもうすべてそうですね、どこの社会行っても全く人間を分け隔てされないなんていうことはありうるはずがないわけです。至るところ分け隔てばかりですね。それはなぜかというと、この前からパウロが述べているように、人間というのはですね、あらゆる悪本来、持っているというんですね。悪意もあるし、妬みもあるし、憎しみもあり、憎しみを超えて殺意まで持つと、ほやや不真実、欺き、陰口を言う、そういったですね、不真実であり無情、慈悲もないとか、 奥々まで突き詰めていくと、人間というのはそういうものいっぱい持ってるもんだから、当然自分に都合のいい人を使おうとか、自分に都合のいい、自分の欲求に合う人を求めるとかですね、自分を守る人を大事にするところも当たり前ということになるんです。ですから人間世界は小さな子供の時から社会に出ても死ぬまで、病院でもですね、お金をたくさん持っている人は特別席で楽々と漏れたりするとか、あるいは老後においてもそういうことがもういくらでもあることです。で、そしたら神様は分け隔てしないのかと、まあ、そういう問題ですね。そのことについてもですね、人間は分け隔て確かに至るところですよということはもうはっきり分かる。で、神様はどんなんだろうかということを考えてましてですね、それなら神様がなさっていること、例えば私たちがのうちでですね、ある人は生まれつき体が弱いとか、ある人はほとんど何十年も大きな病気になることもない、ある人は初めから目が見えなかったり、あるいはある人はですね、聞こえなかったり、あるいは途中で両足を失ったりとか、あるいは戦争によって国が非常な混乱に陥っている国、食べ物すらまともにないとか、国の 20% とか、まあ、そういう大変な数の人がエイズにかかっているとか、この現実を見たらですね、これは本当に差別だらけだと、こんなことは神様がしてるんじゃないのかというふうに思ったりすることもあります。まあ、国の貧困とかそういったことは、これはその上に立つ政治家が非常に搾取をする、自分たちだけ大きな利害を受けて、利益を受けて、一般民主にはそれを施さないというふうな、そういう良くない政治家支配者がおるから、一つは人間的な問題でそういうことになることが多いんですけども、生まれつきそういうことがですね、同じ環境の人であっても、例えば同じ家庭であっても、ある人は重い障害を持って生まれて、ある人は非常に元気に生まれると、これは人間のしたことでないと、そしたら神様は人でないかと、神様こそ分け隔てしてるではないかと、まあ、そういった考えを、これは特に日本人は非常に多く持っていると思うんですね。で、そのこととここにはですね、11節ではっきり書いてある、神は人を分け隔てしないんだと、この一言とどういうふうに調和するんだろうかということです。で、このことを聖書に遡ってみますと、聖書の一番最初の記述から見てですね、すでにそこから私たちが非常にこのなんか分け隔てをしているんじゃないかと思わせるようなことがあるわけですね。それはカインとアベルの記事です。これは創世記の一番最初の家庭、家族の記事が、そこからしてそもそもこのような分け隔てしてるではないかと、まあ、ちょっと見たらそのように思わせるんですね。4節で、4章ですね、創世記の4章で、カインは土を耕す者、アベルは羊を飼う者になったんですね。でカインは土の実りを主のもとに捧げた、アベルは羊の群れの中から肥えたものを、肥えたウイを持ってきたと。で、主はアベルとその捧げ物を見を止めたが、カインとその捧げ物には見を止めなかったから、それでカインは激しく怒って、顔を伏せたと。で、そのカインに主は、どうして怒るのかと。どうして顔を伏せてるのかと。もしお前が正しいなら顔を上げられるだろうと。罪は通して待ち伏せとんだと。お前はそれを支配しなはならないんだと。神様が特に語りかけたんだけど、カインの方からそのように、カインの方がその神様の言葉、個人的に語りかけられた神の言葉を全く受け入れようとしないで、人間的な感情の思うまま、この前にパウロが言ったようなですね、悪意、憎しみ、妬み、殺意とか、まさにそれがもろに出て、アベルを思い言わせず殺してしまったというんですね。でここでもですね、非常に差別をしている、分け隔てしているように見えるわけです。けれどもよくこう見ますとですね、 もし本当に分け隔てしたんだったら、カインに語りかけたりしないわけです。本当に分け隔て差別するってのは無視することなんですね。バカにする。ところがこういうにアベルの方に受け入れたと、カインを受け入れなかったように見えるけれどもですね、その時の反応で神様がですね、個人的にこのように、どうして怒るのかと、怒るのが受け入れなかったも分かりきってはるんだけど、あえて神様はこのようにカインを正しく神に向かうように仕向けたわけですね。そのことを通して、これは受け入れないように見えるのは何か神様の深いお心があるんだと、あるいは受け入れられないということを一つの試練として、あるいは訓練として神様はなさっているんだと。だからどうかそのことをですね、自分が評価されないように見えるけども、それも忍耐の訓練として良きものがそこでできるように、神様はそういうふうに受け入れないように扱っているんだと、すぐに受け入れてですね、神様は私も受け入れてくださいと、そこをカインがですね受け入れて神様に顔を向けてしたら、これは神様がこのように語りかけてくださるわけなのだから、受け入れることになっただろうというわけですね。だからこういうふうに受け入れられないように見えるものを、実は神様はそこに深い配慮をされていると。でこの記事もですね、よくこのことを触れないのが多いんですね。6節の単にカインとものは退けられた、アベルだけ受け取った、神様差別してるの初めからこんなんやと、そういうふうに短絡的に考えて聖書をきちんと読まない。アベルに対してはですね、このように、すぐに、命を失われて、一言もこのように言葉をかけられたということはありませんが、このような罪を犯したカインの方に帰ってですね、どうしていかんのか、どうして顔をしているのか、すべて理由はもちろん分かっているんだけれども、あえて立ち直ろうそうとする。これは実はですね、みんな人間は簡易的なものだと、いつも本当は受け入れられる神様の愛の眼差しにありながら、それを絶えず拒んでですね、神からのそういう困難なこと、苦しいことを通して神が語りかけようとしている、それなのにそれを受け入れないというところがあるわけですね。で、罪は戸口で待ち伏せているから、求めるんだと、君が正しい気持ちで持っていたらいつでも顔を上げていけると、憎しみや妬みやですね、神に対する怒りやそういうものを持たなかったりしても、神への信頼と愛があったら、どのような子だってもいつも顔を上げて求めることができるはずだと、こうしたですね、どんな目にあっても神様の方に顔をしっかり向けて、求め続ける、これが一番詩編の中にたくさんあるわけですね。はい、こういうふうにこの一見ですね、分け隔てしているように見えるけども、実はそこに神の深いご計画があるわけです。それを私たちが分からないわけですね。ところが人間が差別をするのはですね、深い計画も何もあったものではなくって、単に目先のことですね。目先で可愛らしいとか、自分に素直だとか、あるいは成績ができるとかですね、そういったことの目先のことですると、これはもう政治家のようなものでもですね、自分に言うたとりするものだけをそういうふうに重んじるということもあったりするわけです。もう誰でもそういう人間は罪深いものだから、そういう観点でいつも分け隔てをするけど、神様は無限の英知を持っているわけです。で、無限の広い視野を持っている、無限の計画を持っているのであるとすればですね、分け隔てしているように見えて、実はですね、そこの奥に深い計画があるんだということです。で、そういう非常に深い計画を持って、神様は万事をですね、神の国へと導いておられるということなんですね。この点はですね、このローマ書の持った後の方にも出てきますが、なぜユダヤの人は、本来ユダヤ人は神の言葉をまず知らされた、神の言葉を受け継いだものであるのに、どうしてイエス・キリストをあのように受け入れなかったのか、全体して。もちろんパウロやペテロ・ヨハネもユダヤ人だから、一部の人は受け入れたけど、大多数のユダヤ人は拒んだということになってですね、それも非常にパウロにとっては謎であったけれども、パウロの場合は直接その深い謎を求めしてですね、そして聖霊によって答えられた。それはこれから学んでいくところですが、神様の深いご計画があって、そしてですね、ユダヤ人だまず背いた、 けども、それによって全世界にキリストの真理が伝わっていくようになったと。でその後でイスラエルの人たちも神様に帰るんだと。もしイスラエルの人だけに最初からすんなりと言ったら、自分たちだけの救い主だと、非常に狭い中で閉じこもって他に伝わっていかない、要するに一つの民族宗教で終わってしまうとなるんだとですね。で神様は本当にその点では深い人間のあらゆる考えや計画を超えたものを持っておられる。この神様の英知の深さっていうことを知ったときに、神様は本当にですね、分け隔てはされてないんだと、世界の全部の人を救おうとされてるんだというふうにですね、自然にそういうふうに示されてくるということなんですね。そのことをですね、ローマ書のこの今言ったですね、ユダヤ人がなぜですね、ユダヤ人の一番基本的にまずユダヤ人を救うためにキリストは来られたのに、どうして拒んでしまったのか、神の計画はですね、予言は無理だったのかと、そういうことを非常に多くの人たちは疑問に思っていた。パウロもそうだったけれども、刑事を受けた。それで、ローマ書の9章、10章、11章と、非常に長いスペースを取ってですね、そのユダヤ人問題というのを書いてあるわけです。でこのユダヤ人問題がですね、ある意味では形を変えて今日の世界の最も重要な問題、難しい問題の一つになってなり続けておるんですね。ああいうテロもですね、一つは、大きな原因はこのイスラエル問題から発しているわけです。でそういうイスラエル問題の根源は、こういうところにあるんですね。こういう気持ちで私たちが対処するべきだということがわかりますが、そのイザヤ人問題が9章9、10、11と書いて11で終わるんですね。でそこでですね、この11章の最後を見ていただきますと、最後の部分、11章のここにパウロは非常に重点を置いて、締めくくっているわけです。11章の最後の方、31から読んでみます。それと同じように彼ら、ユダヤ人ですね、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって今不十分になっているが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためだと。神は全ての人を不従順の状態に閉じ込めたが、それは全ての人を憐れるためだと。こんなふうにですね、全ての人は不従順、要するに罪深いものとして罪深いものとして置かれておったけども、それは実はその状態から全ての人が愛を受けて救われていくためなんだと。そして神の富と神の知恵のなんと深いことだと、誰が神の定め計画、そういったものを極め尽くすことができようかと、一体誰が主の心を知っていたのかと。で最終的にこの36節、すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かうんだと。栄光が永遠に神にあるようにアメンと言ってですね、大きな区切りを置いています。ここにすべての人を憐れむためだったと。そういうことでですね、イスラエルっていうものの大きな背きということも、実は全世界に及ぶための神の深いご計画で、そして、なんか救われていくためだという、そこに何と深いことなんだろうかと。私たちが見るのは目先のことばかり。でも神様は無限大の英知を持っておられると。そういうことでですね、そういう非常に広い視野から見て初めて、この神様っていうものは本当に分け隔てされずになさっておるんだということを思わされるわけですね。でこうしたことはですね、異邦人とかそんなこと関係なくっていうふうなことは、旧約聖書にもすでに一部出てきておるわけですね。例えばこれパウロもですね、そういったことの論証として、引用しているんですけれども、詩編の117編というところですね。詩編の117、旧約聖書の957ページです。この157編、957ページを見ますと、ここはですね、 非常に視野が広い神様の真理、それを掲示されたのが分かります。すべての国を主を賛美しようと、すべての民を主を褒めたたえよう、主の慈しみと待つことは一番大事な神様のご性質としてですね、神の愛と真実ということですが、それは永遠だと、あらゆる民族、国家、人間を超えて力強く浸透しているんだと、いかなる国家あるいは戦争とかそういうものに関わらず、神の愛と真実は永遠だと思うんですね。そのことを信じてある人はどんな状況にあってもこの神様の愛と真実の中に入れていただける。たとえ事故で死んでも早く死んでもですね、神様の永遠と真実の中に入れていただけるということですね。まあ、こういうふうに、旧約聖書はユダヤ人だけの救いを目指していると、一方ではしばしば言われたりしますけれども、そしてそういう箇所、そういうふうに見える箇所ももちろんいろいろあるわけなんですけども、この他方ですね、そういう中に新約における、今パウロが言ったように、全世界に及ぶ神様の愛、分け隔てなくみんなを救うというふうな、そういう神様の広い愛の心は、すでに詩篇の中にも、一部の預言者にも掲示されているわけです。すべての国を、すべての民を賛美しよう、こういう世界があるんだということですね。こんなことは絶対ないんだったら、こう言うはずがないわけです。そういうことを神様の霊によって掲示されたら、この真理は、神様の愛と真理は永遠だと。しかも全世界全人に本来通じるものなんだということが示されるんです。今日でもですね、いかに世界はどうこうあろうとも、本当に神様の愛と真実を実感したものは、これはもう滅びることはないんだということがわかるということですね。こうした分け隔てなく、神様のこの慈しみや真実を与えられるというのは、例えば今言った詩篇の他に預言書でも一つだけ挙げていきますが、この有名なところですね、イザヤ書の55章とかいうもそういった一つです。こういった上の箇所はいろいろありますが、1152ページ、イザヤ書の55章ですね。イザヤ書55章。このイザヤ55、1152ページにはですね、乾きを覚えている者はみんな水のところに来なさい、銀持たない者穀物を食べれると、銀を払うことなくただで、この良き者を値を払うことなく、ぶどう一つのこの一番最良のものをこういうふうに象徴的に言ってるんですね。なぜあなた方は本当に糧にならないもののためにエネルギーや金や労力、生活をしているのかと。私に聞くならば良きものを食べられるんだと。豊かさを味わうのだと。まあ、こういうふうに言ってですね、本来この渇きを覚えているものは誰でも苦しんでいるもの。誰でもと。これはイエス様が言ったことに通じるんですね。イエス様が重荷を担っているもの。誰でも私のところに来なさい、あの非常によく知られた言葉があります。で、そういったところに通じるわけですね。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげると。これはどんなに長らく罪を犯しても、どんなに長らく異教を信じたり、あるどんなひどい罪を犯しても、神様、愛の神様、許しのイエス様、神様おられるんだと、それを信じて立ち返ったらば、誰でもこのように与えられると。そういう意味でですね、非常に分け隔てしない神様ということが、一見聖書は非常にいいですね、我々の世界を見ても分け隔てあるように見えるけども、実は深い計画があって、どのような分け隔てのことあっても深い深いご計画があって、全ての人を神様はですね愛し、太陽のように照らされようとしていると、そうしたことをですね、私たちはこうした記述から学ぶことができるわけですね。パウロもそのことをですね、これから特にキリストのことをですね、全世界のあらゆる人たちに分け隔てなく与えられた真理として述べ伝えようとしているところなんです。はい、以上です。